それでは、司識者が本日の説教の箇所、ルカの福音書24章44節から53節までをお読みいたします。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。それではこの箇所から、本日あらゆる国の人々にと題しまして、近藤義也牧師より説教をいただきます。
ルカの福音書の一番最後の箇所を今日は開いておりますけれども、まず最初に覚えたい、今日考えたいことは赤ちゃんの誕生ということなんです。赤ちゃんの誕生ということ。和田鳩子さんが今ですね、参加で働かれていますけれども、いつもいつもですね、赤ちゃんの誕生に立ち会っていることと思いますけれども、赤ちゃんというのはお母さんのお腹の中から出てきてようやく動き始めるということではないわけです。赤ちゃんはもうすでにお母さんのお腹の中にいる時から動き始めます。これを胎動と呼びますけれども、私たちもですね、少なくとも今この場所にいるということは、皆この過程を通って経てこの地上に産み落とされて、そして今に至っているわけです。3週間前のイースターの日曜日からルカの福音書の24章を開き続けてまいりました。まあ、その前のイースターの1週間前の受難週の始まりの日曜日には、その前の22章からゲッセマネの園の祈り、その場面、さらに遡る1週間前にはあのシモン・ペテロがイエス様の前で力強く宣言をした。しかしその後挫折する、そんなペテロのために祈られたイエス様の祈りについてお話をしてまいりました。ルカの福音書、そんなルカの福音書の今日は最後の部分です。最後の部分が開かれています。このルカの福音書という福音書について改めて考えますときに、この福音書は一つの視点からするならば、誕生に始まって誕生に終わる、誕生に始まって誕生に終わる福音書だということができると思うんです。あるいは誕生の前段階、胎動に始まって、生まれようとしている赤ちゃんの胎動に始まって胎動に終わるということができるかもしれません。ルカの福音書がどのように始まったか、皆さん思い出されるでしょうか。このルカの福音書一章、どのように始まっているか。バプテスマのヨハネという人物の出生にまつわる話、そしてそれと並行して イエス・キリストの出生にまつわる話で始まるのがこのルカの福音書という書でした。まあ、一章の中でですね、バプテスマのヨハネはもうすでに生まれてしまうわけですけれども、イエス様はまだですね、マリアがイエス様をその身に宿したという場面が登場し、まだまだイエス様は生まれないままその一章が終わっていきます。マリアのお腹に宿り、誕生のその時を待つイエス・キリスト。ではそのルカの福音書の24章、この最後はどうかと言いますと、ここで誕生のその時を待っているのは教会なんです。教会です。すでに胎動は始まっているんです。胎動は始まっているんです。復活のイエス様、復活されたイエス・キリストとお会いすることによって、教会誕生の担い手となる弟子たちの中に変化が生まれています。先週先々週と2回にわたってお話をしてきましたように、彼らの恐れや絶望、失望、不安というものは今や平安と希望に変えられています。実際の教会の誕生の場面、誕生の場面は同じルカがこの福音書の後に記した使徒の働き。このルカの福音書と使徒の働きというのは本来ですね、1セットと言われますね。間にヨハネの福音書が入ってしまうので、私たちが使っている聖書では分断されているように感じるんですけれども、ルカの福音書と使徒の働きというのはセットにして読み進めていくのがふさわしい、そんな2つの書です。使徒の働きの1章と2章に記される教会の誕生、この福音書の最後の章である24章には、まさに誕生を待っている教会が記されているということができるんです。新年度第3週目の礼拝、そして特に午後に総会を控えたこの礼拝、この礼拝にあって、私たちは今生み出されようとしている教会、ルカの福音書に記されている、表されているこの教会の姿から、私たちの教会の歩み、新しい年度の歩みということを覚えていきたいと思います。今日は3つの点にわたってお話をしていこうと思っておりますけれども、教会がどのように誕生したのかという視点からお話をしていきたいと思っています。第1点目は、御言葉に心開かれてということ、御言葉に心開かれてということ。そして第2点目は、意図高きところからの力を受けてということ、意図高きところからの力を受けてということ。そして第3点目は、賛美の中からということです。賛美の中からということ。まずは御言葉に心開かれてということですけれども、今日の箇所に改めて注目してみたいと思います。この箇所は主には2つの場面に分けられます。44章から44節から53節まで先ほど読んでいただきましたけれども、まず前半部分は44節から49節まで、44節から49節まで、ここには復活されたイエス様が弟子たちに語られた言葉が記されています。まあ、先週開きましたこの直前の箇所、先週お話をしましたこの直前の箇所、弟子たちが集まっていたその部屋にイエス様が突然現れた。そして弟子たちに平安があるようにと、そのように語りかけ、また魚を取って召し上がられた、食べられた、食事をされた。その場面に続く今日の箇所ですから、まあ普通に単純に読んでいきますならば、同じ場面での話というふうに言うことができます。イエス様はその流れの中で弟子たちに対して語りかけられた。まあただこの44節から49節までは、考えようによっては、復活されたイエス様は天に昇られる前40日間弟子たちの前に姿を現され、そして いくつかのことを教えられ話されました。その40日間の弟子たちとの関わりをある意味要約しているのがこの44節から49節までの箇所とも読むことができます。まあ、ともかくその44節から49節まで、ここでイエス様が弟子たちに何をされているのかということに注目をしたいと思うんです。中途半端な終わり方かもしれませんけれども、45節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の24章45節。はい。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、はい、イエス様はここで弟子たちの心を開かれたというんです。何のためか。それは聖書を悟らせるためであったというんですね。聖書を悟らせるために弟子たちの心をイエス様は開かれた。具体的に聖書を悟らせたということの具体的な内容としましては、ここに記されている通り、ご自身の生涯とはすべてモーセの律法と預言書と詩編、つまりは旧約聖書全体に書かれている救い主メシア、キリストに関する預言の成就、実現であったということをイエス様はご自分で解き明かされたということです。あのエマオ途上の二人の弟子たちに対してされたことと重なるのではないでしょうか。イエス様はあのエマオ途上の二人の弟子たちに対しても聖書の中でご自分に関して記されている箇所を解き明かされていきました。旧約聖書の中のご自分に関する箇所、そしてこの場面にあってもイエス様は旧約聖書からご自分に関する予言を一つまた一つと解き明かされていったんです。そしてさらに46節から48節までをご覧ください。ではこの箇所もご一緒に読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書24章の46節から48節まで、はい、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。はい、イエス様は旧約聖書に基づいてご自分の十字架の死と復活によって明らかにされた神様の救いの御業は、罪の許しを得させる悔い改めへと導く福音はユダヤ人だけではなくてあらゆる国の人々に述べ伝えられていくということを宣言されているんです。ここでこの時点にあってはイエス様の言葉を聞いている弟子たちの意識はあくまでも自分たちが属しているユダヤ人にとどまっていたはずです。でも神様のご計画、世界宣教に関する御心はもうすでにこの時点で、いや正確に言うならばすでに旧約聖書の時代から明らかにされていたんです。確かに私たちが注意深く旧約聖書を読んでいきますときに、神様の目があらゆる国の人々に向けられていることに気づかされます。旧約聖書の預言書に記されていることは、新しい時代にあってはその福音があらゆる国の人々に外国人に対しても語られていき、明らかにされていき、あらゆる国の人々が外国人たちも共に主の御前に集うようになるということが予言されていたんです。イエス様も例えばですね、イエス様も引用された箇所ですけれども、 イザヤの56章には、あの宮清めの時にイエス様が叫ばれたあの言葉が記されていました。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。ユダヤ人に限らない外国人にまで及ぶ救いが語られていたんです。あらゆる国の人々にという時に、私たちはまさにですね、こうあらゆる国という考えがあるとするならば、本当にそのへりにいるような、本来ですねその端っこにいるような、そんなこの日本という国に住む私たちであることを覚えるんです。イエス様はもうすでに2000年前の時点でご自身の計画を明らかにされていました。1年前のことを思い出すんです。1年前、皆さん思い出されるでしょうか。ちょうどですね、イースターの礼拝にお迎えしたのがこの教会の創立者であるシーファー宣教師でした、先生でした。40年以上前にですね、ご自分の生活、自分の国での生活やさまざまな保障、そういうものを後ろに残して、そして福音を握りしめながら船に乗り込んで、ご家族と共にこの日本に来られたシーファー先生ご一家。神様はそのような宣教師、シーファー先生のような宣教師の方々を通して、何もない地に福音の種をまき続け、そしてそこから教会を生み出し、救われる魂を起こし続けてくださっているんです。私たちそれぞれにどのような経路でこの福音が伝えられてきたかということはそれぞれかもしれません。しかしそこには確かに私たちのもとにこのイエス様の宣言から、このイエス様の宣言から私たちのもとにこの福音が届けられた2000年間のその経路、2000年にわたって福音が私たちのもとへとたどり着いたその経路には、確かに神様のご計画が見えているんです。見えるんです。このイエス様の宣言の確かさがどれほど確かなものであったか、この宣言がどれほど確かなものであったか、その証人は、この時弟子たちはあなた方は証人ですと言われていますけれども、私たちこそがこのイエス様の宣言の確かさの証人ということができるのではないでしょうか。もう一度確認をしたいと思います。帯同している教会、ただ弟子たちが不思議な体験をしたということから教会が誕生したのではないんです。もちろん復活の主にお会いしたということは、彼ら弟子たちにとって、使徒たちにとって欠かすことのできない経験でした。でも復活のキリストに会った人たちが他にもたくさんいた中で、実際に他にもたくさんいた中で、なぜ彼らがその証人となることができ、彼らを通して誕生した教会がその使命を、世界宣教の使命を果たし続けることができたのかと言いますと、それは彼らの心が御言葉に対して開かれ、聖書に対する確かな理解を与えられたからなんです。ただですね、不思議な体験をもとにこの働きが進められていったということではなくて、イエス様が丹念に解き明かされた聖書、この聖書に対する理解が与えられる中で教会が誕生していったということを、私たちは深く覚えなくてはなりません。先週の木曜日は専門学校での授業が2回目でしたけれども、授業講義をしているとですね、次々とですね、こう質問が飛んでくるんです。別に手を挙げるでもなく質問が飛んでくるんですね。それに対して私もいちいち反応して答えるんですけれども、先週ですね、飛んできた質問は、先生普段何してんの っていう質問でしたね。木曜日は分かるって、こうやって授業してる、日曜日も礼拝があるっていうのはなんとなく分かる、じゃあそれ以外の日何してんのと言われたんですね。そしてですね、授業も休むことになりますので、今年度与えられるサバティカルの休暇のことなんかもちょっとお話ししたらば、すぐにですね、先生なんか十分楽しそうじゃん、休みなんか必要ないんじゃないのとですね、そういう言葉が来たんですね。私20分ぐらいにわたって牧師の働きの大変さということをこんこんとこう話しましたけれどもまあ1週間何してるのかという質問に対してですね、私はすぐに1週間私は聖書を学び続けてますとこう答えたんですね。聖書を学び続けてます、牧師の仕事とは何か、この聖書御言葉を正しく理解して、そして解き明かしていくこと、一人の学生が最後のコメントシートにですね、なぜ聖書を読むために学びが必要なのかということをですね、質問で書いていました。なぜ聖書を読むために学びが必要なんでしょうか、そう書いていたんですね。来週の授業の中で、今週の授業の中でですね、答えたいと思っていますけれども、それはこの御言葉に対する理解こそが教会の土台であるからなんです。もし私たちがこの御言葉に対する誤った理解を元に一つの真理、誤った理解を元に教会を立て上げていってしまうならば、私たちのすべての働きや行いというものも誤ったものになってしまうんです。私たちは異端の信仰というものを、異端の教会というものを目にします。何が問題か、ある教会は一つの真理に固執するあまり、この御言葉の全体が見えなくなっていき、そして偏った異端の信仰へと陥ってしまうんです。ある意味存在をかけて牧師の仕事として、この御言葉の正しい理解を求め続ける、そして教会の土台がこの御言葉の理解で、正しい理解であり続けるように存在をかけて取り組んでいく。学生たちとのやり取りの中で、私自身がそのことを覚えさせられていたことです。私たちは謙虚に御言葉の正しい理解を求め続けなければならないんです。間違った理解は間違った行いへと私たちを導きます。サタンは喜んでこの御言葉を使うんです。全く聖書になんか興味を持たない、そのような人に対してはサタンは黙って見ているんです。しかし、もし御言葉を読む人々、求める人々の中に間違った理解を植え付けることに成功するならば、教会の働きを大きく損なうことができる、そのことをサタンは知っています。アラノの誘惑において、イエス様を誘惑したそのサタンは、あのサタンは神明期の御言葉を使いました。御言葉を使ってイエス様を、詩篇の御言葉を使ってイエス様を誘惑したんです。順番を間違えてはいけません。弟子たちはイエス様の解き明かしによって目が開かれ、心が開かれて、御言葉に対する理解、正しい理解が与えられる中で教会が誕生していったんです。私たちもですね、時に気をつけないとしてしまいがちなことなんですけれども、自分や教会の計画を後押しするために御言葉を添えるのではないんです。先に自分の計画ありきで、その計画に合うような御言葉をこの聖書という書物の中から選んで付け足すでは決してないんです。 私たちは絶えずこの御言葉に対する正しい理解に目が心が開かれ続ける中で、私たちのうちに志を与えてくださる主に従い続けていくんです。私たちの教会が教会であるために、この時代にあっても絶えず心が開かれて御言葉を理解させていただき、イエス様を通して表された神様の救いの恵みを誤ることなく覚え続け、伝え続けることができるように祈り求めていきたいと思います。教会は御言葉に対して心が開かれる中から生み出されていきました。さあ、そして今日2番目に考えたいことは、意図高きところからの力を受けて教会が誕生していったということなんです。意図高きところからの力を受けて教会が誕生していったということです。49節をもう一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の24章の49節、はい、さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。このイエス様の言葉を聞くときに、弟子たちは何を思ったかと思うんです。このイエス様の言葉を聞いて弟子たちは一体何を思ったでしょうか。私はですね、この時の弟子たちの心情を考えるに、ある種のですね、もどかしさを感じたのではないかと思うんです。彼らは復活のイエス様にお会いすることができたという喜びにこの時溢れていました。喜びに溢れていたんです。復活の証人としての世界宣教の使命もすでに与えられました。喜びに満たされた弟子たちはもうすぐにでも飛び出していきたかったのではないかと思うんです。でもイエス様が命じられたことは、都にとどまっていなさいということだったんです。期限はいつまででしょうか。期限はいつまでか。あと何日とどまっていなさい、少なくともあと何十日はとどまっていなさいというような期限は定められず、イエス様はただ意図高きところから力を着せられるまではとそのように言われたんです。この意図高きところから力を着せられるとは一体何か。言葉を変えて言い換えるならば、言葉を変えるならば、聖霊が弟子たちの上に臨むということです。聖霊が弟子たちの上に臨むということ。イエス様が送ろうとされている父の約束してくださったもの、それが聖霊です。私たちはこの時のイエス様の言葉の通りに、使徒の働きで2章に、あのペンテコステ五旬節の日に天から聖霊が弟子たちの上に下り、その時初めて弟子たちが宣教の働きを開始した、つまりは教会の働きが始められたということを知ることができます。教会は弟子たちのやる気や熱心さ、情熱、喜び、あるいはそれぞれに与えられていた賜物を土台として始まったのではなかったんです。教会は聖霊の働きによって始まったんです。この事実は大切なことを私たちに教えています。彼らは待たなければならなかったんです。この教会の誕生から今に至るまで、教会の真の働きは聖霊の主権のもとに進められてきたということなんです。彼らは待たなければならなかった。この忍耐の期間に聖霊を待ち望むこと、聖霊の主権により頼むことを彼らは教えられていったんです。 時に私たちも経験するのではないかと思うんです。情熱を持って祈りながら取り組んだはずの事柄が全くうまくいかない、この志を私に与えたのは主ではなかったのかと、そのようにつぶやきたくもなる。しかしその挫折と失望を覚える中でこそ、私たちの思いを超えて神様の御業がなされていることに目が開かれていく。私たちが自信にあふれているときにはうまくいかないことがあるんです。しかしむしろ不安の中に置かれているときに主の憐れみに触れ、御言葉に心が開かれ、確信を与えられ、御霊の力により頼むものとされていく、このような経験を私たちもするのではないかと思うんです。証をしていこうとするときに、主を証しようとするときに、いや日々私たちが置かれているそれぞれの場で、聖霊なる神様は確かに私たちを通してあらゆる事柄の中に、うちにご自身の御業をなそうとされているんです。でも私たちの愚かな思いやこだわり、自分自身に対するプライド、恐れや、あるいはへりくだりを伴わない自信といったものが、その聖霊の働きを妨げているという現実に私たちは気づかなければならないんです。誕生しようとしている教会に求められていたことは、弟子たちの自信や情熱よりも何よりも聖霊の主権により頼むことだったんです。そのようなものとされて初めて、本当の意味で弟子たちの賜物が生かされていった、そのことを覚えたいと思うんです。新年度の歩みを始めようとしている、始まっていますけれども、新たに改めて始めようとしている私たち、この現代の教会においても、盛岡聖書バプテスト教会においても、忘れてはならないんです。すべての働きの主権は聖霊にあります。私たちはさまざまな計画を立てます。しかしすべての働きの主権は聖霊にあるんです。優秀な人たちによって運営され、華々しくその働きを進めているような教会であったとしても、もし聖霊により頼むことを忘れているならば、それはあくまでもただの人間の集団に過ぎないんです。しかしどんなに優秀でもない、平凡な、いや弱さを覚える群れであったとしても、聖霊により頼むことを知っているならば、神様はそのような群れを通してこそご自分の働きを進めてくださるということを覚えたいと思うんです。この時帯同している教会は、やがて聖霊の主権のもとに生み出され、今も同じように聖霊の主権のもとにその働きを進めています。さあ、そして最後に短く今日の3番目の点についてお話をしたいと思います。教会は賛美の中から誕生しました。ルカの福音書の1章に記されていましたのは、マリアの賛歌と呼ばれるマリアの賛美の言葉でした。その賛美とともにイエス様は誕生しました。同じように教会も賛美の中から誕生するんです。最後の50節から53節までをお読みいたしましょう。ルカの福音書24章50節から53節まで、はい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰っていきました。そして宮、神殿で神様を褒めたたえていた。 直訳すると祝福していた、礼拝を捧げていたんです。エマオの途上にあった二人の弟子とも重なるのではないでしょうか。彼らの目はもうイエス様を見なかったんです。この50節から53節までの後半部分、ここに書かれているのはイエス様が天に昇られた、昇天されたその場面です。エマオ途上の二人、もうイエス様の、彼らの目はもうイエス様を見ずとも、しかし心が内に燃やされてエルサレムへと戻っていったあの二人の弟子たち、この場面もイエス様の昇天を見届けた弟子たちの目も、もうイエス様の姿を見ないんです。でも彼らの心は非常な喜びに満たされてエルサレムに帰っていったんです。そして宮にあって神を褒めたたえ賛美をしていました。この賛美の中から教会が生まれます。昨年度とそして今年度、2年続けて賛美ということをテーマに掲げています。単純にですね、これは賛美の技術を向上させるということではないんです。まず何よりも私たちの思いが神様を賛美する思いに満たされることこそがまず求められることなんです。ここ何週間かの説教を振り返りつつ、もう一度ですね、振り返っていきたいと思うんです。あのペテロがイエス様と共にならどこまでもと意気込んだその直後にイエス様を裏切ってしまい、挫折感と自分自身に対する自己嫌悪に押しつぶされそうになっているその時にも、すでに先回りをしてそんなペテロのために祈り、立ち直る道を備えていてくださった主の恵みです。イエス様が祈りの戦いをされているその傍らで、すぐそばで眠りこけていた弟子たちを励まし、そんな弟子たちのためにもご自身の命を捧げられた主の恵みです。イエス様の約束を理解することができず、失望を覚えて心を曇らせエルサレムを離れていった二人の弟子たち、そんな彼らに近づいて御言葉によってその目を開き、その心を喜びと希望に満たしてくださった主の恵みです。そして不安と恐れの真っただ中に立たれ、弟子たちに平安を与えてくださった主の恵み、どこまでもどこまでもイエス様は弱さを覚える弟子たちのもとに近づき、そしてそんな弟子たちのために祈られ、祝福を与えられる、そしてその心に平安を与えられる、そんなお方であることを覚え続けたこの数週間でした。弟子たちがそうしてもらうにふさわしい存在だったということではないんです。ただ一方的な愛と憐れみを持って弟子たちに近づき、挫折感や自己嫌悪、失望や不安、恐れを尽きることのない平安と喜びと感謝に変えてくださった主であることを覚えるときに、その主の愛と憐れみとは弟子たちだけではない、私たちにも、皆さんお一人お一人にも注がれているということを覚えたいと思うんです。どんなに愚かで弱い私たちであっても、すぐに不安に心を苛まされてしまうような、そのような私たちであっても、ご自身との関係の中に招き入れ、受け入れ続け、悔い改めに導き、許しを与え、絶えず教え、立ち直らせ続けてくださる主の恵みに目を開かれ続けて、主を賛美し続けるものでありたいと思います。教会は賛美の中から生まれていきました。今日は教会が御言葉に心開かれて、聖霊の力を受けて、そして賛美の中から生み出されたということをお話ししてきました。この現代にあっても私たちの教会も 御言葉に心を開かれ続けるそのような群れでありたいと思うんです。聖霊の主権により頼み続ける群れでありたいと思うんです。主を賛美し続ける群れとして今年度の歩みを進めていきたいと思います。そして皆さん、これは教会の1年間の歩みということだけではありません。御言葉に心を開かれ、聖霊により頼むことを教えられ、賛美に満たされて使わされていく、毎週毎週私たちはこの礼拝を通してこのことを経験してすることができるんです。神様はこの礼拝を通して教会に連なるものとされている私たちの心を開き、御言葉を理解させ、聖霊の主権により頼むことを教え、賛美を私たちのうちに満たしてくださり、そして一週間の歩みへと使わせてくださるお方です。いや、一週間の歩みというだけではない、私たちを日々の歩みへと使わせてくださるお方です。このお方が与えてくださる御言葉に思いを潜め、御霊により頼むことを絶えず覚え、そして賛美、私たちのうちに注がれている主の恵みに私たちの心を浸し続けていく、そのような意味を続けてまいりましょう。一言お祈りいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。イエス様がどのように弟子たちと関わられたか、弟子たちの前にどのように姿を現され、また言葉をかけられたか、そしてどのように教会を生み出されたのか、私たちはこの現代にあっても2000年のその時が経ったとしても変わることのない教会の真実をここに見出します。主に従う者の真実をここに見出します。願わくは神様、どうか私たちのこの群れが、教会が、私たち一人一人の歩みが、その教会の真実に歩みを重ね、御言葉を喜び、賛美を捧げ、御霊の働きに委ね続けていくものでありますように。お一人お一人の歩みの上に主が親しく臨んでくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。